存在雑貨店。さあ、今週も始まりました存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二方。
はい、岩田も来ました。
頑張ってください。今週は頑張ってください。
はい、
いや毎週頑張っていただいてるんですけれども今週ね、話が重々しいんですよ。
え、
こんな軽い口調で重々しいんですよっていう人もいないもんだと思うんですけれどもね、多分ね、今週何やりますよって言ったら二人ともね、って言うと思うの。
あ、
そう、発表しましょうか、いきなり。
はい、
はい、
ガンジーとインドの独立について。
おお、
ほらね、いまいち乗れないでしょ
よくわかりません、
だけれども大事なお話なんですよ、今日はね、そんなお話をして、朝からねポッドキャストを聞いている、そんな雑貨店を聞いている方々の気持ちをブルーにして、ね、
で
イギリスが好きな人からは怒られながらお送りしてみたいと思っていますよ。
各方面から苦情来る系ですか。
なんだったらね、イギリス大使館から苦情をお待ちしておりますよなんならエリザベス女王から直で電話をもらってもいい
それはありがとうございます。
若干その傾向ありますからね、うちの番組だってイギリスから独立してるんだっていうね、シーランド公国の大公とお話をしてますからふざけんなって言ってイギリスから文句言われてもいいウェルカムウェルカム、各方面からね叩かれていこう、叩かれて強くなるそれじゃあ参りましょうか、今週も、
はい、
今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。先日、私は映画についてのセミナーに参加して、新たな楽しみ方に気づきました。今週のそんないブログは、そんなお話をしています。そんないプロジェクトのウェブサイトは、そんない .com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
さあさあさあ、下平さん、岩田さん、
はい、
下平さん、岩田さんは、
はい、
イギリスはお好きですか。
いや、別にそれほどでも
嫌いじゃないですよ。
嫌いじゃない、よかった。もうイギリス大好きだったらね、今週はもうここでお引き取り願ってなんでしたら和田が一人でボソボソと喋ってあのね、世界史の世界ではね、
うん、
世界史を勉強すればするほどイギリスが嫌いになるっていう言葉があるんですよ。
うんうん、
あとね、イギリス結構ね、えげつないの、歴史上。そんなところが今日チラチラ出てくるので、イギリス好きっていう方は、ちょっとね、我慢していただいて聞いてください。じゃあインド、ガンジー行きましょうか。
はいはい。
お二人はガンジーっていうとどんなイメージがありますか。
無抵抗主義。
お、無抵抗主義、よく出てきますね、そういうのね。いいですよ。さあ、下平さん負けてられませんよ。
インド人のメガネをかけた人。
おお、インドでメガネかけてる人いっぱいいると思うんだけども、まあまあまあまあまあ、まあ今日はね、そのイメージを膨らませていただいて、ね、うん、持って帰っていただければと思いますよ。
はい、
あのガンジーっていうとね、インドを独立に導いた人として有名なんですね。
うん、
でその際に彼が取っていた手法というか戦法というかね、それが岩田さんがおっしゃっていた無抵抗主義なんていうところになっていくんですけども、まずはですね、ガンジーの生年月日からちょっとね押さえていきましょうか。
はい、
ガンジーはね19世紀の生まれ、1869年10月2日の生まれです。まだね、我々日本人としてはちょっとぼやっとしちゃうのかもしれませんけども、インドではね、やっぱり本当に本当に偉大な人物として崇められていまして、10月2日はね、うん、インドではガンジー記念日として祝日になってるんですよ。お休みなの。それからね、世界的にも国際非暴力デー、暴力使っちゃいけないよっていう日に指定されてます、う
ん、
国連がこれを決めてるんですね。まあ、暴力はね毎日使っちゃいけないんですけども
確かに、
そう、ね、この日だけ使わないっていうんじゃなくて、そういうことを思い出そうっていう日になってるんですね。で、ガンジーガンジーと言いますが、もちろんこれガンジーというのは彼の名字です、うん、ファーストネームが何かと言いますとモハンダスで、ミドルネームがありましてカラムチャンド、なのでモハンダスカラムチャンドガンジーというふうに名前がなっております。
うん、
でね、別名もあるんですね。うん、よくねマハトマガンジーじゃないのっていう方もいらっしゃるんですが、
う
ん、
そう思った
。聞いたことあります？うん、マハトマってね、これうちだけなのかしら、カレー屋さんによくマハトマっていう名前が使われたりするんだけどもあれうちだけかな。インドカレーのお店にねマハトマって書いてあったりしますよね。
うん、あるかも。
マハトマってねガンジーの名前ではないんです。彼のね尊称、敬って呼ぶ時の名前、偉大なる魂っていう意味なんですよ。だから今度からねマハトマっていうカレー屋さんに入るときにはちょっと襟を正していただいてねだって偉大なる魂でカレーを食べるんですからちょっとね敷居が高くなった感じまたね別名バープーとも呼ばれてまして、インドではねバープーっていうのは父親って意味なんですって。そんな名前で、まあ、みんなの父親っていうかね、まあ、偉大な父親って意味なんでしょう。そんな名前で呼ばれることもあります。じゃあ彼についてねもうちょっと掘り下げていきますよ。
ない。
職業、お仕事は何をしていたと思いますか？
僧侶じゃないんですか？
と思いますよね。彼ね僧侶じゃないんです、最終的にはね活動家っていうような形になってって、インドの民衆を率いていくことになるんですけども、仕事ね、最初やってるんですよちゃんと。
大工さん。
結構ねお堅い仕事。
違う。あ、うん、
大工さんではない。そこはあれでしょう、下平さん、国を建てるなんていうところから連想したんでしょ。
いや、なんとなく
さすが下平さんだな。国を建設することは家を建設することにも通じるんだ。今必死にフォローをしてますよなんていう風にね思ったんでしょうね。惜しい。
惜しいの？
うん、惜しくない惜しくない、ごめんごめんごめん、惜しくない惜しくない、言い過ぎた言い過ぎた、惜しくないです、ちっとも。固いお仕事
ね。固いお仕事、
なんだろう、教師とかいうイメージが。
ああ、うん、そっちっぽい。
ぽい。
彼のお仕事はね弁護士だったんですよ。
へえ。
しかもね南アフリカで弁護士をやってました。
おお、アメリカ。はい、
うん、アメリカじゃない、アフリカ。
アフリカ。
南アフリカ。話聞いて、話聞いて店長頑張ってるから話聞いて。そう、南アフリカでね、はい、弁護士をやってました。で南アフリカで弁護士やって、帰国後にインド独立運動を率いることになります、でこの当時彼がね生きていた時代のインドっていうのはイギリス領、イギリスの支配下にあったんですね。でもうちょっとね前まで遡っちゃうと、イギリスってね1609年から1931年まではイギリス帝国だったんですね、でイギリス帝国としてなんとですね地球の陸地面積の4分の1を支配してました。
そんなに？
そうなんですよ、イギリスって。だからね今でもいろんな国にイギリスの国旗が一部入ってる国旗って多いじゃないですか。
あ
れはもともとイギリスのもんだったんだぞっていう まあ、強制してるわけではないですけども、そういう思い出として使われていたりするんですね。でね、インドもイギリスの支配下にありまして、インドはですね1858年にイギリスによってインド帝国にされます。それ以前からずっとイギリスの植民地だったんですけども、1857年にですね、これ覚えてるんじゃないかな、聞いたことあるよっていう名前かもしれない、セポイの乱って覚えてません？
言葉だけは
なんとなくね、なんかセポイって音の響きがね印象的で、でセポイの乱ってね今ね教科書では言わないんですよ。
へ、
今ねインド大反乱っていうの、
へ、
あるいはねシパーヒーの乱って言ったりします。で1857年にインド大反乱、昔でいうところのセポイの乱っていうのが起こりまして、これを鎮めるためにイギリスはインドを植民地から一つの国にするからと、まあ、お前たちちょっと黙っとけというふうにやるわけなんですね。でもね、実質的にはイギリスの支配下にあることは変わらないんですよ。インド帝国とはなってもイギリス国王がインドの皇帝を兼任してたり、イギリスの支配下なんですね。でね、インド大反乱、ちょっともうちょっとだけ深掘りしてみますけども、
はい、
なんでねインドで大反乱が起こったのか、そして誰が反乱を起こしたのか、ちょっとこの辺見ていきますね。
はい、
当時ねイギリスは、これも懐かしい名前ですよ、東インド会社これを通じてインドを支配してました。でちなみにね、東インド会社っていうとなんとなくイギリスの会社っていう気がしますけども、他の国もね結構持ってまして、オランダとかねフランスも、まあ、アジア全域を支配するための会社として東インド会社っていうのは作ってます。特にイギリスの方が有名なんですね。で会社っていう名前ではありますが、植民地の統治機構としての顔も持ってました。でそのための軍事部隊、まあ、軍隊ですね、そこで雇われている兵隊、傭兵たちがセポイ、今でいうシパーヒーっていう人たち、まあ、兵隊さんたちをシパーヒーって呼んだんですね。で彼らが反乱を起こしていくことになるんですけども、なんで彼らが反乱を起こしたかって言いますとね、イギリス軍がね本国で新たにエンフィールド銃っていう新しい武器を採用するっていうことになったんですよ。でこの銃っていうのが、まあ、昔の銃ですんで、銃口の方から火薬を入れて棒でトントントンと固めて、で火をつけて放つっていう昔ながらの銃なんですね、今から見ると。でその火薬を詰め込むときに火薬を入れた袋があるんです、紙でできた袋が、これを薬包っていうんですけども、この紙袋を口でちぎって火薬を流し込んで、でそれだけだと火薬が銃口からこぼれてしまうので、この包み紙をガムみたいにして噛みましてね、でくっちゃくっちゃって噛んで、それを銃口からまた入れて押し込んで火薬が漏れ出ないようにして、それから弾込めて撃つっていうことをやったんですよ。でね、ここに問題がありましてね、この火薬を包む紙、薬包紙、この紙にねヒンズー教で禁止されている、食べることを禁止されている牛の油と、イスラム教で禁止されている豚の油の両方がね使われてたんですね。当然ねヒンズー教徒とイスラム教徒はこれをね口にすることはできないんですよ。でこれをシパーヒーにも使わせるんじゃないかっていう噂が上ります。でそれでこんなもん使ってられるかって言って反乱を起こす。もちろん他にもね不満な点はいっぱいあったんでしょうけども、でインドの宗教って言うとね、あなたがイメージ的にはヒンズー教っていう感じがしますが、イスラム教徒の方もねいらっしゃるんですね。で今だとね、今現在だと 80% ぐらいがヒンズー教徒で 10% ぐらいはイスラム教徒と言われてます。で昔はもっとねイスラム教の方々多くって、でインドは独立するときにパキスタンと分かれて独立をしますので、イスラム教徒の方はパキスタンに多く流れていきますので、今ではイスラム教徒少なくなってますけども、昔はもっと多かったんですね。でその方々が食べちゃいけないっていう、あるいは口にしちゃいけないっていう牛の油とか豚の油を薬包紙を通じてではありますけども口に入れることになっちゃうので、こらたまらんって言って 立ち上がって反乱を起こしたわけなんですね。でこの反乱ねうまくはいかないんですよ、
うん、
やっぱねイギリスの方が進んでるのでね軍事的にも抑えられちゃうんです。
うーん
でね反乱兵たちねえらい目に遭うんですよ、
うん、
まあ殺されただけっていうともちろんね命が失われてるんで失礼な話なんですけども、ただ単に戦って命を落としましたではなくって、
うんうん、
捕まったりするとね、
うん、
拷問を受けるんですね。しかも、ね、見せしめの拷問するの。
お
例えばね大砲、まあ、昔の大砲ね車輪がついててみたいな感じの、
あの
ジャック・スパローが使ってそうなであの大砲の口のところに捕まえたシパーヒー反乱兵を縛りつけて、
うん
弾で撃つんですけどねこの弾がね木の弾で撃つの。あのね鉄製の弾で撃つと体がズドーンって2つにちぎれておしまいになっちゃうんですけども、木の弾で撃つと火薬の勢いで木がバラバラになるんですね。
ああはいはい、
だから散弾銃みたいな感じで、
うん、怖い。
そう体がね粉々になるんですよ。それを他の兵の前で見せてお前ら逆らったらこうなるぞってやるんですね。
うん、
ねイギリスえげつないでしょ
確かに、
ね、こういうの勉強していくとだんだんイギリスが嫌いになってきますよでまあ、反乱自体は失敗するんですけども、まあ、こういうことがあったからっていうのでじゃあインド帝国っていうふうにして形上一個の国にしますよってことをやります。その後もイギリスの支配は続きまして1947年までイギリス領インドとして支配が続きます。でガンジーの、ね、独立運動はこの支配を終わらせたってことになるんですね。
はいはいはい、はい、
じゃあ背景が分かったところでガンジーそのものに目を向けてみましょうか。
はい、
まずは幼少期から、幼少期はですね、うん、簡単に言うと悪ガキです、まずはですね文化が違うのでね一方的には言えないんですけども、
うん
まずですねちっちゃい時からタバコは吸うわ、
うん
盗みはするわそれからね肉は食うわとやりたい放題です
お
、ね、ガンジーヒンズー教徒なんですけども、
うん、
ヒンズー教ね基本的に肉ダメなんですよ。牛はダメっていうのはねよく聞きますけども、
うん、
あれなんで牛ダメだかご存知です？よく聖なる動物としてね、
うん、
牛は大事にしなくちゃいけないよってこと言われますけども、なぜ聖なる動物と言われているのか、
うん、
これヒンズー教はね輪廻転生っていう概念がありまして、
うん、
人間が死んで生まれ変わってってことを繰り返していくんだよっていう風にして言われてるんです。でよく考えるのは人間が死んでまたその魂が人間になってだと思うんですけども、ヒンズー教ではねもうちょっと違ってまして、いろんな動物に生まれ変わりながら人間に近づいていくんですね。
はあ。
でね牛は人間に生まれ変わる一歩手前の動物なんです。
ほう。
だからね牛を殺してしまうのはダメなんですね。
は
あ。
なので他の動物にもね人間の魂入ってるはずなので、
うん、
基本的に肉全般ダメなんですよ、うんね、魚もダメなの、うん、カニもダメ、
お
だからね味噌汁食べられないんですよ、
うん、
昆布だしだったらいいけどカツオだしダメ、
うん、
お魚だから、
うん、
あとねこちらは魂が入ってるんではないと思うんですけども、野菜もね、
うん、
ニンニクとかね匂いがきついのダメなんです。ただまあこれは戒律をねかなり厳しく守る人の場合ではあるんですけども、やっぱりで基本的には肉はダメのはずなんですが、ガンジーちっちゃい時は肉バンバン食ってました。でこんな彼ですが生まれはねエリートなんですよ、
うん、
いいとこの生まれなの、
うん、
でインドにはカースト制っていう身分制度があるでしょ、
はい、
で上からねバラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラっていう大きく分けると4つの階層があって、うん、バラモンっていうのは僧侶のことですね、うん、お坊さん。でクシャトリアっていうのは王族とか武士のこと、
はい、
でバイシャっていうのは庶民とか商人、うん、シュードラっていうのは農民とか奴隷なんですけど、この人たちはね占領された支配下にある 部族とかっていうのがこの地位に入っちゃうらしいんですね。今4つ大きく言いましたけど、実際にはね2000を超える身分があるんです
よ。覚えきれない。
この下にね、さらにカースト制度からも外れた身分として不可植民っていうのがあります。
へ
え。触ってはいけない民なんですね。まあ差別されてるんですね。でね、ガンジーはどこの生まれかって言いますと、イメージなんかバラモンっぽいでしょ、うんうん、違うんですよ。ガンジーね、バイシャ、庶民の出なの。
へえ。
ただ庶民とはいえ家柄が非常によくって、うん、名門のお金持ちのうちなんですね。でそこで生まれて、13歳で結婚します。
はい。
インドね、早いんです結婚。早い。特にこの当時で、異常なことではありません、この当時のインドでは。で結婚した後18歳でロンドンにある法律学校に留学して弁護士になりました。でその後仕事として南アフリカに渡って弁護士をやってるんですけども、弁護士をやってる時にね、黒人というか有色人種の差別を見たりね、自分自身が差別を受けたりして、これはいかんってことに目覚めていくんですね。例えばね、列車で移動している時に、うん、一等客室に座ってたんですね、ガンジー、うん、でちゃんと切符も持ってるんですよ、うん、なのに車掌さんにね、有色人種は三等客室に行けって言われるんです。でそれでも彼は行かないんですよ、うん、私はちゃんと切符も持ってるし弁護士もやってるし身分もちゃんとしてるんだって言って、うん、そうすると駅で止まった時に荷物ごと放り出されるんです。お、三等客室に行けばね、うん、そのまま旅行というか移動を続けることできたんですよ、うんうんうん、だけどもその扱いは不当だって言って屈しないって言って放り出されるんですね、うん、これ24歳の時でした彼が。ちなみにですよ、この当時南アフリカを支配していたのはイギリスです。
ああ、そうか。
さあイギリスファンの方々、だんだん暗雲が垂れ込めてきましたね。で南アフリカではですね、他にもインド人移民の選挙権獲得運動なんかもガンジーは行ってまして、そういった活動にもね南アフリカですでに参加してました。
あ、なるほど。
でそういった活動を通して1915年にインドに戻ります、うん、もうねこの当時インドでは有名人で英雄とみなされてたんですね。お、で帰国するとすぐにコミュニティを作って、そこではね不可植民、さっき言ったね、はい、カースト制にも入れないような身分の人たち、うん、この人たちを差別してはならないっていう風にして教えを説いていきます、はあ、でもねガンジーカースト制自体は晩年になるまで否定してはいないんですよ。晩年になるとねカースト制あまりよろしくないんじゃないかっていう考えも持ってくるんですけど、でもねあのカースト制で大きく4つに分けるっていうのはヒンズー教の教えとしては正しいって思ってるんですね。ただねそれに上下の区別をつけることはダメだと。
ああなるほど。
そう、身分っていうと僕たちねあの上下をやっぱり想像しちゃいますけども、ま、職業みたいなもので、うん、上下があるんではなくて横並びなんだよっていう考えに彼は晩年は変わっていきます。さて今1915年にガンジーがインドに帰ってきましたよって話をしましたけれども、さあここは下平さんが若干苦手なゾーン。1915年というと世界的にはどんなことが起こっていた時代でしょう。もう半分型答えを言っている和田は。
え、戦争。
ざっくりだ。
ざっくりだ。
おお正解だと思う。大体ね戦争のない時なんかないんですよ世界で。何戦争。
第一次世界大戦。
はい正解。そうね、うん、第一次世界大戦が起こっている時代です。1914年から第一次世界大戦始まりまして1918年に終了します。こんな時代背景がありました。でねこの当時インドは第一次世界大戦でイギリスに協力するんですね、もちろん、うん、支配下にありますからね、うん、で協力する代わりに戦争が終わったらインドは 独立していいよっていうふうにしてね、イギリス言ってるんですよ。
ところ
がね、もう嫌な予感するでしょ。そうなんですね、戦争が終わっても独立させずにイギリスはローラット法っていうのを制定しまして、これ何かって言いますと政治活動の取り締まりを目的とする法律なんですね。インド国内で行われている政治活動を取り締まろうって言って、独立をさせません。イギリスはねこういうことをねバンバンやるの。もうね詳しくは今日は言わないけれども、第一次世界大戦ではイギリスはね三枚舌外交とかやるんですよ。二枚舌って聞いたことあるでしょ。あいつ嘘つきだって意味で三枚舌ですよ。もうね自分で噛みますよ食事中。そういうことやって、今ね世の中に世界に残ってる問題結構ねイギリスが発端だったりするか、まあまあまあそこはね触れずにいきましょうか。で、独立させてくれないもんだからやっぱねガンジー怒るんですね。そして1919年4月6日全インド人に呼びかけて祈りと断食でイギリスに抗議しようってやります。要するにねストライキですね。その時のインドの人口は3億5000万人です。で3億5000万人みんなで一日中祈って断食して、もちろん仕事にも行かないで、ね、イギリスの経済に打撃を与えると、こういうことをやるんですね。でこれねイギリスにとっては結構大きな打撃なんですよ。インドってねイギリスの金づるなんですよ。別名ね王冠の最大の宝石って呼ばれるぐらい、インドからはね金がバンバン入ってくるの、大事なとこなので、ガンジーはイギリスに対抗するにあたって今祈りと断食って言いましたでしょ。
はい。
基本的な考え方としてはね非暴力っていうのがねまず第一にガンジーの武器として挙げられます。
うん。
でね時々無抵抗主義と混同されるんですけども、非暴力はね無抵抗ではなく暴力を用いないってことで、決してね無抵抗っていうわけではないんですね。で、もともとこの非暴力っていうのもヒンズー教の教え教義で、他者に暴力を振るってはいけないっていうものがあります。まあこれはねいろんな宗教でね暴力ダメだよっていうふうになってるんですけども、なかなかねヒンズー教厳しくって、動物に対しても暴力を振るってはいけないっていうところまで拡張されたりするんですね。なので肉食禁止でもあるんですよ。でもう一つはねガンジーのイギリス対抗する武器としては不服従っていうのがあります。これ別名で、ね、サティアグラハっていうんですけども、本来はね真理の把握っていう意味です。これなかなか難しいんですよ。真理の把握がどうして不服従になるんだと、しかも非暴力と結びつくんだと、まず真理の把握っていうのはそれが正しいことなのかどうかを徹底的に追求しましょうっていうことなんですね。で果たして暴力というのは正しいんだろうかと考えていくと、これはまあ正しくないわけですよ。であればどんな危険な目にあっても暴力によって解決するんではなくて、服従しないこと、それに屈服しないことによって抵抗するべきだと、こうなっていくんですね。なので非暴力と不服従っていうのがワンセットになっていきます。でこれを中心にしてイギリスからの独立闘争を行っていきます。これをよく表してるのがね、もちろんいろんなエピソードがあるんですけども、この頃ねやっぱりねインドではイギリス政府がね塩を独占的に製造販売していたんですね。
へ
え。イギリス政府以外がね塩を作っても売ってもいけないの、専売制だったんです。もうなんかもう命を握ってるでしょ彼ら。でガンジーは当然これに異議を唱えて、1930年、こんな塩は自分たちで作るんだって言って、海岸に向かって歩き始めるんですよ。さあどのくらいの距離を歩いたかというと、約 400km 歩きます。
おー、
これが有名な塩の行進って呼ばれるんですね。でガンジーが歩いてる時にその姿を見て数千人がどんどんどんどん加わっていって、イギリス政府はですねこれを片っ端から逮捕していくんですね。なんと逮捕した人数6000人に上ります。
逮捕しすぎじゃないですか。
もうね、根性はあったねイギリスね。
頑張った
頑張ったけど、なんかね違う方面で頑張ってほしい。 で、こういった活動を続けていきまして実を結びまして1947年、インドはイギリスから独立します。ところがですね、翌年1948年、ガンジーはですね、ヒンズー教極右派のビナヤク・ゴードセーという人物によって暗殺されて78年の人生を閉じることになります。これが1948年の1月30日だったんですね、うん、つい最近1月30日過ぎましたが、今年ガンジー没後70周年だったんです。でね、今はね、この暗殺された場所、まあ、ガンジーが最後に住んでいた場所でもあるんですけども、国立ガンジー博物館になってますよ。ニューデリーにありまして、うん、敷地内にはガンジーがまさにここで暗殺されましたよっていう石碑もありますので、うん、インド、ニューデリーにね、赴かれた際にはぜひとも足を運んで思いを馳せていただきたいなと、このように思っております。さあさあさあ、下平さん、岩田さん、
はい、
ね、すっかり重々しい気分でエンディングまで引っ張ってしまいましたけれども、うん、まあ、もう一つね、ガンジーを語る上で外せないものがあります、
うん、
ガンジーってね、映画があるんですよ。
あ、
リチャード・アッテンボロー監督で1982年公開、日本では翌年1983年公開、大作ですよ。時間がまずね、3時間18分あります。
うん、
アカデミー賞総なめなの、これ。まずね、アカデミー作品賞、監督賞、主演男優賞、脚本賞、撮影賞、美術監督装置賞、衣装デザイン賞、編集賞と、8個ですかね。総なめですよ。でね、主演をしてるのがベン・キングズレーっていう方なんですけども、この人がね、うん、もうガンジーそっくりなの。もうそれもそのはずで、この方ね、インド人の血を引いてるんですよ、
うん、
で本名はね、クリシュナ・ランジっていうんですが、彼の一族の出身地はね、ガンジーの出身地と同じなんです、たまたま。
へえ、
もうね、そっくりよ本当に。であまりにそっくりなので、
うん、
インドでロケをしてたら、周りの人がね、ガンジーが生き返ったって言って大騒ぎになって、もう参拝者が次から次へとやってくるぐらいだったんです。
あ、
で、またね、時間も3時間18分って言いましたけど、スケールがバカでかくてね、
うん、
ガンジー最後暗殺されちゃうんですね。で、暗殺されて、国葬なんですかね、大きな大きな葬儀が執り行われるんですけども、このシーンもね、撮影してるんですが、エキストラがね、うん、30万人以上参加してるんです。
規模が違う。
そんなスケールの映画ある？今だったらもうね、CG で作っちゃうと思うんですけども。
ああ、そう。
先ほど申し上げました主演のベン・キングズレーさんですけども、大変ね、いい役者さんですし、このガンジーという映画の中でもね、若い頃から亡くなるまでのガンジーを一人で演じていて、素晴らしい演技力を発揮するんですが、この後、2000年代に入ってからはですね、相変わらず活躍されてるんですけども、ちょっとエキセントリックな役を、ここでは詳しくは申し上げませんけども、あのガンジーをやった名優がこんなことやってんのっていうような役をいっぱい演じてきますんで、それをね、発見するのも、映画を見る楽しみになります。もしかしたらこの番組をお聞きの方の中にもね、ベン・キングズレー好きとか、うん、あるいは、ガンジー映画をね、リアルタイムで見た方もいらっしゃるかもしれない。
うん、
僕も小さい頃に映画館行ってみましたから。あるいはこれからね、DVD とか、ブルーレイとかでご覧になったっていう方、感想をね、ぜひともお寄せいただいて、うんうん、我々と共有してみたいと思います。
はい。
じゃあそういったメールの宛先を含めまして、下平さんからお知らせをお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。 メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは、sonnai.com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、sonnai.p、sonnai.p で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
今、下平さんのご案内を聞きながら、あ、やべえかもって、和田は思ってましたよ。そんないブログ、我々のね、そんないプロジェクトのサイトの方で文字のブログを書いていただいているゆうなさん。
はい。
ゆうなさんはビートルズが好きなんですよね、確かね。
ああ、
そうですね。
ビートルズといえばイギリスですよね。
そうですね。
あ、そうだ。
イギリス好きだったらどうしようかな。
そこか。
ゆうなさん、メールお待ちしてます。
怖いからもうおしまいです。じゃあもう早く、もうシャッター閉めるから、閉めるから閉めるから、もう帰って帰って。そんない雑貨店、今週はもうこの辺でそそくさとおしまいの時間にしたいと思います。そんない雑貨店、はい、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
お待ちしております。とっとと帰れってさ。
さあ。